科学の扉プレゼンツアストロラジオ、皆さんこんにちは、土屋あゆこです。暑さも和らぎ、夜には虫の声も聞こえるようになりました。ここ数年は9月とは名ばかりで猛烈な猛暑に悩まされ続けてきましたが、今年は8月の後半からぐっと涼しくなって、逆に夏っぽさが足りないなと思う人もいるかもしれませんね。でもお天気の方は台風や秋雨前線のおかげですっきりしない日が続いています。暑くても青空がいいか、曇りや雨でも涼しい方がいいか、これは究極の選択かもしれません。さて、前回はシークレットオブラピス関係者による反省しない反省会の模様をお届けしました。この中でいくつか次のシーズン企画のヒントみたいな会話がありましたが、これからどう実現されていくのか楽しみにお待ちくださいね。というわけで今回は引き続きインタビュースペシャルです。今回のゲストは池袋サンシャインシティにあるご存知コニカミノルタプラネタリウム満天の支配人、平井明さんです。満天の支配人さんといえば2011年の夏、当時の川野支配人が設備のリニューアルの際にご出演されました。ということは、そう、満天は現在リニューアル工事中なんです。それもかなり大掛かりの更新ということで、例によってプロデューサーの小林さんがその内容に迫ります。それではスペシャルインタビューお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは、科学の扉プロデューサーの小林です。今日はですね、またスペシャルインタビュー企画としてですね、現在、リニューアル工事中 を進めている、コニカミノルタプラネタリウム満天、支配人の平井明さんにお越しいただいて、いろいろとそのリニューアルについてですね、お話を伺おうと思っております。平井さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。おはようございます。みんないろんなところで聞いてあのコニカミノルタプラネタリウム満天の支配にしてます、平井と申します。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、前任のです前、まあ、このアストロラジオのスペシャルインタビューでも、前任の方の支配人の川野さんという方に、以前の、リニューアルの時だから、あれは何年になりますか。もう随分経ちますね。
2002回ぐらいやってるはずなので、
3年前ぐらいですね。
2011年の時ですかね。
はい、まあ、その時にまた、いろいろお話を伺ったんですけれども、今回は、その時、と同じかそれ以上かわからないですけれども、かなりまた大きなリニューアルということで、まあ、いろいろちょっと、少しだけね突っ込んだ話を、はい、お伺いできればと思ってですね、はい、ちょっとガソリンを飲んで
久しぶりのガソリンを飲んで、ちょっと口を滑らすかもしれませんが、
はい、まずちょっと平井さん自体は、はい、まあ、コニカミノルタプラネタリウムさんでに、ご長年になる前は、国立天文台の方で、
はい
はい、いろいろと、まあ、お世話になっておりまして、で平井さんが、こちら満天の方に、支配人さんとして赴かれたのはもう、
去年の1月からですので。
去年の1月からでしたっけ、
はい、まだ1年と8ヶ月経っただけで、
はい、
まだ右も左もわからない。
いやいやいや、そんなことない
なんですけども、
はい、
はい、
まあ、天文台の頃から、国際科学映像祭とか、
ね、
はい、事務局長で、はい、いろいろと敏腕で仕切られました。
誰かの右腕っていう
です、まあ、その手腕がおそらく満天の方でもいかんなく発揮されているんだろうと、
はい、そうですね、まあ、頑張れ、まだまだですけど、
はい、 まあ、そんな中で、はい、まあ、今回リニューアル工事という、まあ、一大事業なわけですけれども、はい、まあ、具体的には、大きなポイントとして、まあ、いくつかあると思うんですけれども、はい、まあ、僕ら的にはねやっぱり、まあ、アスロラジオのリスナーさんも、はい、まあ、ある程度プラネタリウムとかオホサルに興味のある方なので、はいはい、一般的にはねもうちょっと少しそのアミューズメント性とかエンターテインメント性のことが語られるんですけれども、まあ、まずはやっぱりその機器の更新ですよ ね、 はい、で特にその真ん中の、はい、まあ、ご本尊と何でも呼び方違うんですけれども、はい、恒星球、はい、光学式で、星を映し出す機械というのが、まるっきりの新型に変わると、はい、まあ、そんな風に伺ってますけれども、はいはい、この辺についてちょっと
そうです、ね、
PR、
はいはい、今回インフィニウムシグマという
シグマ、はい、
新しく開発しました光学式の機械、はい、でシグマシリーズということでインフィニウム光学式はインフィニウム、
はい、
あとメディアグローブもシグマ、
はい、
2つ、まあ、その2つのラインナップで光学式とデジタルでいこうとするんですけど、はい、まあ、満点の場合は光学式のインフィニウムシグマを、今まではインフィニウム S という機械でしたけども、はい、シグマに国内初、あと国内初というか、まあ、世界初、
世界初ですね、
はい、そうですねを入れることになります。
じゃあその、まあ、今までのインフィニウム S はあれはサンシャインプラネタリウムの頃からのものですか、満点になってから、
満点になってからですよ、
入れたものですか、
はい、あれが2007年だと
思います、ね、はいはいはい、去年が満点10周年だったんですよね、
はい
はいはい、その時に入れたものが、まあ、今回変わる、
そうですね、
はい、まあ、10年11年あ
るまで、8年ぐらいですね、
8年ぐらい、
はいはい、
まあ、その間におそらく素晴らしい技術革新があったと思うんですけど、ね、はい、まあ、当然試作機とか、はい、まあ、組んだものを、
はい、
その会社というかメーカーの方でご覧になっていると思うんですけど、はいはい、まあ、どんなところが変わったんですか。
もうインフィニウム S の構成も僕はすごく好きだったんですけど、
はいはいはいはい、
さらに素晴らしい、
さらに素晴らしい
構成になってきます。そもそもその、まあ、元光学式っていうのは、まあ、ランプがあってそこからの光が構成原板を通して、ね、レンズを通してスクリーンに映す、
はい、
ランプ自体が今度は LED になりまして、
はいはい、最近のトレンドですよね、はい、このようなね
高輝度 LED になりますので、
はい、
さらに明るくなる、でまたさらにですね、今までインフィニウム S は12分割だったのが構成現場
ですね、360度の全球を12個に分割してたと、
それを今度はシグマの場合は32分割にしまして、さらに細かくなってるんですね。
32分割っていうのはおそらく今まで聞いたことがない、
聞いたことない、
あ、そうなんですか。まあ、要するに広角、まあ、写真とか詳しい方はよくわかると思うんですね。広角にするとやっぱりこう周囲の歪みが出たり、はい、でそれをこう狭めることによって、まあ、レンズの設計が楽になったりとか、まあ、そういった結果として周辺ので
構成現場もまたさらに細かくできるのでっていうね、
すごいですね、まあ、メンテナンスとかはちょっと大変そうですけど、
まあ、ただ基本的にはですねLED になってますのでランプ交換がなくなるっていう、もう素晴らしい、もうまあ、メンテナンスフリーじゃないか
って、なるほど、
開発にプレッシャーかけてます、はい、メンテナンスフリーになる、
なるほど、はい、あ、その主光源が LED 化された、
そうですね、
はい、で次に
その LED で、まあ、さらに一つもう一つあるのが LED っていうのはその電圧を暗くするために電圧を低くするとパタンと消えてしまうらしい
です。そうですね、はい、こうずっと途中まではずっとこう暗くなってるんですけど、ランプはそのままスーッと綺麗に消えるんですけれども、うん、LED っていうのはこうどうしてもあるポジションでストンとこう消えちゃうんですね。
そこもですね、
はい、
ストンと消えないようになってるという、詳しくはあの技術の人に
聞いて、技術家
はい、
すごいですね、
まあ、その辺を使ってですね、普通はあの プランタイムが地平線にこう沈んでいく星ってもピタッと消えてしまうんですけど、
はいはい、
そこをこう普通自然の星だと地平線低くだとやっぱり暗くなってだんだん消えていく。
そうですね、
大気の揺らぎがあったりとか。
そうですね、大気の層があるので、はい、あの地平線ずらいになると見えづらくなるんですね。
それも再現した。
おお、
これはちょっと感動的でしたね、
は
あ、豊川工場で見た時。
へえ、すごいですね。
そういう、まあ、演出もその作品によってもうまく使い分けたりとかできると思うんですけど、は
あ、それがもう、宝石だけで
見てしまう。そうです
ね、まあ、その僕ら的には恒星級のその更新っていうの
も、ね、そうですね、すごく、
まあ、今後あちこちの、まあ、プラネタリウムに展開されていく
んでしょうか。そうですね、シグマシリーズどんどん、まあまあ、それを、まあね、満点にまず見に来ていただいて、こんなに素晴らしいのかっていうのを見ていただいて、
なるほど、
あのその恒星の大きさ自体は F の S よりちょっとね一回り少し大きいんです
よ、はいはい、
ちょっとね卵型というかね、
卵型、
卵型っていうのがいいんですね。ちょっと完全に円ではないんです
よ。あ、イリニウム球はね
本当に完全に
球でしたけども、
少しちょっと縦長にな
る感じ。ああ、なるほど、あの本社のあれみたい
な
眉型にちょっ
と、あ、ちょっと近いんですかね。
なるほど。まあ、あと、まあ、漏れ受けたまる聞くところによると、はい、あのね、プラネタリウムでどうしても強打面なのがね、あの反応とか
も
わーっとなってたりとか、
うね、もうね、こう2周のするとなんかガチャガチャガチャガチャちょっと音がしたりしますけど、それがもうほとんどないですね。
静音化ですね、
はい、でもまあ LED 化したっていうのも大きいんでしょうけど、もうその他いろいろ頑張ってくれた。動いてるのか動いてないのかよくわからないぐらいの静か。
あ、ね、どうしてもね、漆黒の闇で星とかを見てると目がそういうのを見てると、うん、音がものすごい気になるんですよね。
はい、
でそれは今まであんまりその解決されなかったあれなんですけど、はい、そうですか、
ね、ぜひ音でも楽しんでもらいたい。まあ、何も聞こえませんけどほとんど。
なるほど。まあ、技術的なエポックとしてはまあやっぱり新しい恒星機ということですね。で、まあ、施設としてはまあそれに合わせていろいろとやられると思いますけど、何でももうスクリーンも全部的に変えちゃうと、
はい、
う
ね、サンシャインプラネタリウム時代からのスクリーンをそのままですから30年とかですかね、ひょっとしたら。
あ、
ちょっとね、それぐらいだと思うんですけど、一度塗り替えてるとは思うんですけど、はい、うちの満点になるときに。だからそれ以来スクリーンは全く手をかけてなかったので、この度、
めでたく
スクリーンも張り替えようと、
はい、
というわけで、だから9月、10月、11月と3ヶ月間お休みいただくっていうことになるんですね。これまで多分満点ができて初めてこんなに3ヶ月休むっていうのは初めてだった、
はい、
1ヶ月ぐらいはあったと思うんですね、そのインフィニウムが変わる時に、
ね、はい、
なのでスクリーンが変わるということはスピーカーも変えるということで音響もさらに良くなる。おー、プラネタリウムの番組って映像も確かに、ね、CG だったりそれはすごい重要なんですけど、音も合わせてすごく重要だと思ってますので。
そうですね、はい、特にね、満点さんはミュージシャンの方とね、はい、コラボレーションしたりすることが多いんで、はい、やっぱりね、僕まあ悪口じゃないけ
ど、はいはい、
まあ、初期の頃にね伺って、で満点なんで、まあ、素敵な星と素敵な音楽が流れた時に、はい、なんかベグベグベグみたいなことが出て、
毎回あんまり大きな声では言いませんけど、装填期間中の時に最後にやっぱり音響を調整してもらうんですけど、いつも苦労されてます
ですよね、はい、苦労はよくある、はい、私も元音響会社の人間ですから。
いつもね、某なんとかかんとかっていう、いつも音響調整してくれるんですけど、いつも結構特殊みたいで、やっぱり
そうですね、
はい、
しかもなんかね、今まではそのスピーカーメンテをするスペースが
なかった、
なくって、古いスピーカーの死体が転がってるわけ
新しくこうなったんですね。それをですね、やっぱりこうね、死体も成仏してもらわないといけないと思いまして、
埋葬して
埋葬するってことで、なので少し今まで17メートルだったんですけども、1メートルちっちゃくすることにな
る。それは張り、じゃあもう張り替え、
完全に張り替えですね。
もう、まあ、全く新しい道路を、
そうですね、
はい、作ると。
はい、外側は変えれないんで、さすがに、
はい、
やっぱりちっちゃくする方向に、
うん、そうですね、はい、でもそれはね、やっぱりこんだけお客さんが入ってて満員が、ね、連続してる施設で小さくするっていうのは英断ですよね。
結構英断なんですよ。今まで全部で209席でしたけど、はい、このちっちゃくすることによってですね、
はい、
200席切りますので十何席減ることになるんですね、
はいはい、
その分その分やっぱりですね、売り上げがやっぱり減るという、
ですね、うん、
ただそこをですね補おうと思いまして、
はい、
今までも本当におかげさまで土日ずっと満席が続いてるんですけど、平日なかなか満席になるのかったですよね。平日をもう少し集客しようということで、
はいはい、
今までのリクライニングシートだけではなく、
はい、
一番前の方の席ってやっぱりなかなかリクライニングしたとしても
ちょっと見づらいですね。
見づらい、
はい、
寝っ転がってしまえば見やすいんじゃないかと。
出た、それが
河原でこうね、寝っ転がりながら星を見てるっていうのがいいと思うので、
世間的にはメインの目玉、は
い、そうなんです、
まあ、今ちょっと資料を見させていただいてるんですけど、雲シート、
はい、
芝シートという、ね、まあ一応イメージ図はあるんですけれどもこういうものはやっぱり
で
こういうものはやっぱりね、実物を見てみないとなんとも
そうなんですね。
けれども、ああこれはすごいですよね。
今こういう芝がいいんじゃないかとかで、
こういう芝が
いろいろね、本当に試行錯誤しつつ、大体このイメージに合ったものができそうな感じには。
やっぱり予想のところでも、例えば光学式を取っ払っちゃったところとかで、はい、そこをこう、ね、パンチカーペットとかで埋めてて、
はいはい、
まあ、サジ奇跡みたいにしてるところはありますけども、はい、ここまでコンセプトあるというかね
ここまで思い切れるのはね、多分満点だからと思います、はい、まあ、一応今回のそのリニューアルの、まあ、コンセプトというかが感覚の解放という、
感覚の解放、
漆黒の闇を再現するという、
解放しちゃっていいんですか、
解放してもらおうと
へー、すごいですね。
やっぱり都会でね、仕事にお疲れの女子たちに来ていただいて、ゆっくりと感覚を解放、五感をかね、はい、解放していただいて、
なるほど、
でまた次の新たな仕事とかね、頑張っていただこうという。
やっぱり満点さんはその、ね、当初からか、まあ、途中からもないですけれども、ね、その徹底的にそのターゲットを若い女性とかカップルとかっていうところに絞って、はい、ね、はい、まあ、いろんな企画をやられて、はい、番組なんかに一番反映されて
ですね、
はい、ミュージシャンとのコラボやなんかが多く、やっぱり僕的にはね、エンターテインメントとかっていう面で、学習ではなだけではなくて、お風呂はこんなに楽しめるじゃんっていうのを提案し続けてきた、その満点さんっていうのは、僕の中では日本で一番のプラネタリウムなんですよ。いつかはここで何かをしたいという目標で、支配人枠を、
なかなかまだ支配人枠できない。
いや
本当にその、まあ、本当にね、初めてプラネタリウム、本当に小学生以来来たっていうお客さんがほとんど多いので、本当になんとかね、このプラネタリウムってこんなに面白いのかっていう、で プラネタリウムってイメージとやっぱ星が出てやっぱりこうね夕日が出て夜が暮れてで朝日で終わるっていうプラネタリウムってイメージを
まあまだあります
よね。まだあると思うんですけど、はい、そうじゃなくて、まあ、星も綺麗で、で全編集の映像がバンバン出てくるっていう、だから映画の本当に延長みたいな感じ
で
ね。
そうですね。
だからそういうのはこんなにプラネタリウムってこんなことになってるのかって思って帰ってくるお客さんも結構やっぱり意見としては多いので、はい、やっぱりその辺まあ地理的にやっぱサンシャインシティっていう本当に毎年たくさんのお客さんが来られてる施設なんで、ね、ここに来た人がたまたまプラネタリウムの一度ちょっと見ていこうかっていうことで、あ、え、プラネタリウムこうなのか、じゃあちょっと、あ、そう、うちの近所にもプラネタリウムあったな、あ、ちょっとまたじゃあ行ってみようっていう風になってもらうと、プラネタリウム業界全体がやっぱり盛り上がっていけるように、そうですね、うん、そのやっぱり使命っていうのはこの満天、まあ、天空もそうですけど結構大きなものがあるなと思って、やっぱそこは気を引き締めてやっていけないといけないなとは思って、
まあ、その下調べでちょっとした限りではその年間40何万人の方がね、はいはい、いらっしゃって、でその、まあ、普通の施設だったらリピーターをつまんとかこう増やそうっていうのが、まあ、ごく普通
の、一応リピーターをもう増やそうとはしてるんですよ。
そういう戦略がメインになるわけですけれども、そのまあ、でもそのお客さんの大多数がその新しい方、新規の方だっていうのを、それを10年以上続けてるっていうのってものすごいことで、じゃあ見た人の延べ人数とかを考えて、リピーターがいればね、それが半分になったりするわけじゃないですか。5割リピーターだったら半分ですよね。それがね、そういった、なんだ、一般化する、特別なものじゃないんだよと。当然その映画見ようかプラネ見ようかっていう選択肢に入ってくるような、はい、そういう施設っていうのは本当に貴重で、そうです、
あと
集客的にもね、これは日本で最初かしら、まあ、チケットの事前予約が、はい、スマホからとかでピピピッとできる。
で今はですね、満点は自由席なんですよ、はい、基本的には、はい、ネットで取っても、まあ、当日何時の回地下チケット取れる。
そうですね、
で、はい、これをですねやはり、まあ、本当に映画館と同じような感覚で、今もほとんどやっぱり若い人ってスマホなので、スマホで、はい、あ、じゃあ明日ちょっと空いてるかなって、よし、じゃあこの時間ポッと取って席まで取れる、指定席にしよう。
はいはいはい、はい、ああ、なるほど、まあ、そうですね、雲シート、芝シートとか
も、ね、はい、で雲芝も指定席、
できないと困りますもんね、は
い、で、あの雲芝は、雲席はまあ本当に桟敷席のような感じ、一席いくら、ちょっと値段はまだ
確定
は
してない、ワンスペースいくらっていうこと
ですか。まあ、そこでまあ大人2人で、まあ、例えばちっちゃい子がいたら子供さんで、まあ、3人で定員ぐらいにしようかとは思ってますけども、はい、
なるほど、
一席芝席もそんな感じ、
ね、今の映画を見に行くにでもやっぱ結構締め込んで、あの予約をして行けるっていうのって大きいと思うんですよ、ね、行ってみて長蛇の列でっていうんでもうよそに長い行っちゃうな、まあ、いや今日じゃなくても、ね、これは満点だけど、天空でもまだやってないですね。
天空は席予約、そうです、指定席は指定席なんですけど、当日窓口に来ないと買えない、
ね、
そこがちょっと今回もね、満点でうまくできれば当然天空にもオンラインで指定席っていうことは展開しようかっていうのは、そこはその満点の天空に2巻あるので、それぞれでこういろいろ試しできて、あ、じゃあこっちよかったらこっちもじゃあっていうこともできるっていうのも一つの強みかもしれないですね。
そうですね、まあ、システム的にもね、はい、共通化していって、はい、まあ、どんどん便利になっていっていったらいいですよね。まあ、そのウェブとかそういったものを使うという意味では、今その リニューアルのこれ特設ページがあるんですよね、はいはい、でそちらで、いろいろこう PR 画像を、はい、で普通はまあ単なる YouTube とかのあれが埋め込みが貼ってあったりするわけですけど、なんかこうアプリを使うと、はい、360度こうぐるぐるっとこう見渡す今流行りのなんか VR 的な PR 映像があるという、
はいはい、あれはあのパノミですね、はい、で仮想メガネっていうのがそのアプリを入れるとですね、まあ、上を向くと当然ドームの映像が360度、
はいはい、
下向くとですねまだあのシグマにはなってないんですけども、はい、インフィニウム S が
満点の内部ので
座席もまだちょっと雲席芝席もないんですけども、
はいはいはい、
ちゃんと下向くときちんと座席があってコンソールの方も後ろ向くとちゃんとコンソールもあります、
はいはい、
それを全部こう360、まあ、下も上も下もそうですね、まあ、楽しめるので本当にそのプラネタリウムに来たような感覚でご覧いただける映像を作ってますね、アプリで、は
い、そういうなんかねアド映像で VR っていうのも僕はまだ見たことはない、
まあ、それもやっぱりそういうので手軽に見ていただいてあこれ面白そうだなと思って、まあ、実際にプラネタリウム来てもらおうっていう、まあ、
そうですよね、はいはい、
今後も今その作品のまあ予告映像なんかも出したりしているので、そのこれからもどんどん出していこうかとは思ってます。
すごいですね。やっぱりなんかそういうところ早いですね。すごい。そうだ、はい、話にちょっと脱線しますけれども、はい、平井さんは。もともと IT 畑の方って今ちょっと IT つながって思い出しちゃったんですけど
そうですね、思い出なんかどっかの JP かなんかの飲み会でなんかそんな話しました
ね。そうですね。
あの僕はもともとですね、まあ話すともう30年ぐらい前の話になりますけど、
はい、
30年、あそうですね、まあ星ももともと好きだったんですけど、
小さい頃は望遠鏡を抱えたりって出かけたりとかしてたんです。
おじいちゃんに望遠鏡を買ってもらって、ちっちゃい6センチの普通望遠鏡を買ってもらって見てたんですけど、
はい、
だから小学生の時の夢は天文学者にな
る。
で高校卒業した時に、たまたまその鉄鋼、まあ、こう特殊鋼っていう鋼屋さんのところのシステム部門が新しく立ち上がるということで、
はい、
そこに就職したんですね。
要するに SE です、ね、鋼屋さんだけど SE なんですね。
そうですね、鋼屋さんの中のシステム部門、
はいはい、まあ、
なので SE システムエンジニアをコボルでプログラム
を
販売管理納品書印刷したりとか、
あらあら
請求書印刷したりとかっていう、これを18年間、
18年、
高校卒業してから、あ高校卒業18ですよね、35で辞めたと17年間。
それはまだそれは会社は関西、
東京です。
あもうそれは
その時に初めて兵庫県から東京に本社のシステムもありましたので、
その IT 屋さんがなぜに国立天文台にいらっしゃったんでしょう。
あの小学生の時にね、天文学者になりたいって思ってたのが、
はい、
天文学者と一緒に仕事ができるっていうね、
はい、
これは嬉しかった
ですね。なんか募集があったんですか。
国立天文台のウェブサイトの担当者が産休でお休みされる、
はい、
普通にハローワークに出てまして、まあその前ちょっとまあその前もあるんですけどね、
はい、それ
でそれでウェブ担当者として入る、
すごいですね。でもその子供の頃星が好きだった天文学者になりたかったっていうのがあって、
はい、
でもそれがいきなり IT 屋さんから
そうで、まあ、35歳の時に、もうまあなんかもうやることないなと思って、
あ
で、ね、その時にちょうどね日本科学未来館ってお台場に、あそこでボランティアを募集してたんですよ、
はいはいはい、
でこれなんか面白そうやなと。で行き出してまたその宇宙とかあっちにちょっとまた目覚めてきた。だいぶ会社入ってる頃ね、ほとんど忘れてたんですけど、 で、せっかくだからじゃあちょっとやっぱ星とか宇宙とかに関わる仕事がしたいなと思って、うん、もう35でやめとかないと、
あ、まあ、あと
次あとがきついなと思って、次何も決めずにやめて
すごいアクティブですね。
だから1年ぐらい何もしてなくて、まあ、派遣でなんか、まあ、コンピューター関係の仕事してましたけど、はいはい、働かないとどうしようもない、はい、
それでここ
に来てる問題で、そこから、まあ、伊豆に行って、
はいはいはい、
その縁で国立天文台に行って、で国立天文台のまた縁で今ここにあるという、
はあ、なるほどね。
何でしょうね、やっぱりそれもいろんな人とのつながりが、未来館のボランティア仲間のつながりもあって、今もまあね、いろいろつながりもありますし、
はいはい、
やっぱり人とのつながりは大事だなっていうのは今、ま
あ、そうですよね、はい、いやいや平井さんはもうコミュ力高いですからみんなが平井さん平井さんって来るでしょすごいんですよ、
そんなに自分でよく分かってないんですけど、
そんな経歴を持つの平井さんですが、はい、まあ、今ね、僕はその満点の支配人っていうポジション的なことはよく分かる、はい、社内的なね、ポジション的なことはよく分かる、どれくらい偉いのか
って分かってないですけど、あまり言えない
、まあ、でも、まあ、支配人さんですからね、はい、そして、まあ、リニューアルをして、オープンいつでしたっけ、12月1日
を
1日オープン、
オープン、もう言い切って
生きてくださいよ、ダメですよ、
生き、はい、
はい、12月1日
12月1日
オープンして、はい、まあしばらくはね、まあ、かなりバタバタされると思いますけれども、まあ、今後その、ね、平井さんがどれぐらいの期間満点にいるのかとか関わっていくのとか、なんか別のところに行くのかわからないですけど、はい、まあ、今当然満点を見てね、育てていく立場だと思うんですけれども、はい、まあ、その平井さんの希望する、こうしたいなっていうような、プラネタリウム像っていうのはどんな感じですか。
さっきちょっとちらっと言ったかもしれないけど、そのここに運転に乗ったプラネタリウム就職するときにですね、
はい、
あの面接のときにも言ったんですけど、
はい、
あの多分満点天空っていうのは、このさっきも言ったように、そのリピーターがあんまりいないけど、新規のお客さんが多い、
はい、
だからプラネタリウムも小学生以来久しぶりに見るなとかねっていう人が多いので、あと今のプラネタリウムこんなにすごいのかと、お面白いなと思ってもらえて、また別のプラネタリウムに足を運ぶ、
はい、
その、まあ、一番こう、まあ、そんな先頭を走ってるっていうおこがましいんですけど、まあ、ちょっと違う意味のね、あの本当にその一般の本当のフラッと来て星を、ああじゃあこんなところで星見るのかっていう人たちのプラネタリウムっていうすごいっていうのを思ってもらって、それが他のプラネタリウムに行ってもらう、だからそれで、まあ、プラネタリウム業界を盛り上がってもらうっていう季節だなっていうのをつくづくこの1年8ヶ月で思いましたので、
ええ、
それをもっともっとできるようにやっていきたいなとは思ってますけど、
なるほど、
はい、
あの科学の扉といううちの意味もね科学の入り口まで来てもらいましょ う,
そう
興味を持ってもらいましょう、その先はもうね興味を持って人は風に入って、もっと詳しい人がいっぱいいるから、まあ、勝手に勉強してくださいよ。だから非常にね、そのポジション的には共感できて、でやっぱりまだまだね、きっと手があると思うんですよね。
で、あの本当に何ていうのかね、科学抜きでもうちょっと分かりやすい番組の当然いいのはいいんですけど、
はい、
それでちょっとね、なんかエッセンスとしてちょっと難しい。ちょっと科学のエッセンスが入った方が、
はい、
あ、何やろこれって思うね、
うんうんうん、
そこを本当に何ですかね、まんまりガチガチした科学も たまにはいいとは思うんですけど、はいはい、ちょっと、もうまあ、カジュアルな価格っていうのは変な話ですけど、うん、あの僕の前の職場の上司がよく言ってたのが、はい、科学を文化にっていう
文化、
はい、某 A 型さんっていう、はいはいはい、A 型さんっていう人がよく言ってたんですけど、
先生がね、はい、
まさに、まあ、マルデナがそういう、まあ、それで来てちょっとした科学のエッセンスがちょっと入ってる番組なんかがを見てもらって、それで興味を、まあね、それでも見てもまあ興味ない、いろんなね、やっぱり興味の対象はいっぱいありますから、今は。
そうですね。
その中でも、少しでも、プラネタリウム。で、星好き、ほとんどの人は、星は嫌いな人はいないと思って。
そうですね。
はい。そこで、こうね、プラネタリウム業界全体が盛り上がってくれれば、ええ、うちもこう、っていう。はい。あのそのい いろんなメーカーさんいますけど、そうじゃなく、こう、ね、全体が盛り上がらないことは、
ね、
あの
全体
どうしようもないので、やっぱり。
確
かに。はい、僕、満点の支配人としては、ね、やっぱりね、科学的な、まあ、その前、ここに天文台にも言いましたので、そういうのも絶対必要、うちの会社としてもそういう作品を作ってるので、それはね、やっぱり満点、ちょこちょこ入れていかないといけないなとは思ってるんですよ。
ね、なかなかそういったものは手探りでね、一発な正解があるわけじゃない
ですけども
、まあ、その辺を探りながら、より一般の方という言い方は変ですよね、まあ、要するに
普通に、ね、
はい、いろんな方に見ていただけるような、まあ、そういうわけで満点の、ね、リニューアル大期待でございます。皆さんは、12月数日を、お待ちになって、でぜひウェブ予約をして、
あのちなみにウェブ予約はですね11月の1日からもうできるようになりますので、
ますね、
まあさすがにピアほどサーバーがもう使う、まあ、あの繋がらなかったらこの
余計なこと言わんでよろしいですか
ね。余計ないすいません。そうはカットで、
はい、はい、そんなことで、はい、楽しみにしておりますんで、
はい、ご期待ください、
はい、これからも頑張って、ポジションを上げて白い枠を作っていろんなね平井さんの望むような、ね、施設になってくれたら、はい、きっと僕らも楽しめれたなと思いますので、はい、今日はインタビューね、なかなか付き合っていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、これで、お酒も解禁、
そうですね、ようやく飲めますねようやく飲めますね、
はい、はい、というわけで、はいはい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。どうも、はい、
ラジオ。はい、スペシャルインタビューいかがでしたか。星を楽しむ空間としてさらなる充実を図る満点、すごいですよね。芝シートや雲シートなどの遊び心も加えつつ、星を映す基本性のアップも抜かりがありません。私もリニューアルされたらぜひ伺おうと思います。満点支配人の平井さん、ありがとうございました。ではインフォメーションのコーナーです。8月1日から9月30日まで国際科学映像祭の様々なイベントが全国各地で開催されています。その中のメインイベントとも言うべきドームフェスタが9月23日から26日まで福島県の郡山市ふれあい科学館で開催されます。このドームフェスタ、昨年もご紹介しましたが、その年に制作されたドーム映像作品が一堂に会するという制作者にとっても一大イベントとなっています。そして科学の扉制作絆の星も完成版として出品させていただくことになりました。開催地の郡山市はこの作品の舞台にもなっている福島県の星野村天文台からもほど近く、また東北地方での初上映ということもあり、スタッフ一同大変嬉しく思っています。入場の事前申し込みはすでに締め切っていますが、 今年は一般の皆さんにも広くご覧いただけるように当日観覧券も発売されるとのことです。出品作品の上映は平日の24日と25日に集中していますが、秋の大型連休に合わせてお休みを取られる方もいらっしゃると思いますので、お時間がありましたらぜひ会場にお運びくださいね。ちなみに絆の星の上映は25日の最終グループ19時頃の予定です。ただ上映順は変更の可能性もありますので、詳しくは国際科学映像祭のホームページ内ドームフェスタのページをご覧ください。また当日観覧券については郡山市ふれあい科学館のホームページが詳しいそうですので、こちらも併せてご確認ください。さて次回のアストロラジオですが、引き続きスペシャルインタビューをお届けする予定です。出演者はまだ内緒です。でも小林さんが取材手続きで大わらわとの情報が入ってきていますので、どんな方がご登場するのかお楽しみに。いろいろお話ししてきましたが、そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は制作コムビルド、脚本アルファボル、協力アイスタイルプロジェクト、株式会社スタジオディーン、株式会社コニカミノルタプラネタリウム、コニカミノルタプラネタリウム満点、音楽制作集団ディープフィールド、そして企画制作科学の扉でお送りいたしました。それではまた次回をお楽しみに。お相手は私、土屋ゆこでした。